川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。亮子ちゃん、
はい、
これ収録的にはまた久しぶりですね。
そうですね、久しぶりですね。
お元気してました？
元気です。
うん、そうか。もう日本はね、僕ちょっとこの間ずっと外国行ってましてね、
はい、
あの日本久しぶりになってだんだん外国に行く頻度が増えてきたので、もう時差ボケなんだかなんだかよくわからないような状況になってて、
はい、
でもねやっぱりね、外国まあもともと好きだってこともあるんだけども、非常にあの楽しいですね。
いいですね。
ぜひね一回収録をね海外でやりたいですね。
いいですね、いつかできたらいいですね。
はい、
はいはい、それでは質問をご紹介します。
はい、
私は10年前にアメリカのロサンゼルスに留学で住んでいました。今は日本に住んでいますが、将来はアメリカにまた住みたいと思っています。できれば西海岸のロサンゼルスに住みたいと思っていますが、不動産の価格も高くなっていると聞いています。不動産投資にも興味があります。そのあたりのことを教えてくださいというご質問です。
はい、アメリカですね。
はい、
実はね、あのアメリカに行って帰ってきたばっかりなんですね。
はい、
で本当にその今回ちょっとアメリカにいろんな都市に行ってきたんだけども、実際に、ロサンゼルスも行ってきました。まあ、ロサンゼルスの自体の不動産を見るのは、2年ぶりぐらいかな。
はい、
うん、なんでまあね、涼子ちゃんまだ行ってないよね、アメリカね。
そうですね、まだ。
うん、どうですか、西海岸って言ってイメージ湧きますか。
イメージ、西海岸のイメージは
分かんないかな、
ちょっと、う
ん、日本からすると太平洋を挟んで一番近いのがアメリカの西海岸だよね。東海岸っていうのはニューヨークとかあのフロリダとかあっちの方になるので、まあ、どっちかというとヨーロッパの方に近い感覚になるので、はい、まあ、日本の人にとってみると非常に馴染みが多いっていうか、あのアメリカに住んでる日本人の中で3分の1はカリフォルニア州だから、このロサンゼルスとか西海岸の方に住んでいるというふうに言われているので、
はい、
もう日本人、まあ、仕事で、ね、行ってる人とか赴任してる人とかそんなことを思うとね、はるかニューヨークなんかよりも人が多いという感じなんで、日本人も非常に住みやすい。やっぱり気候がねいいですね。
ああ、そうなんですね。
うん、あの暑くもなく寒くもなくで雨もあんまり降らない。でもね、今年行ってきてちょっとあのロサンゼルスと、あとロサンゼルスから車で2時間ぐらい北の方に上がったあのベーカーズフィールドっていうところがちょっと、まあ、まだまだこれからって都市があって、
はい、
ちょっとなんか今年はね雨が多いらしくてね、普通あの360日年間365日のうち300日ぐらい晴れてると、雨が基本的にあんまり降らない。
いいですね。
うん、で非常に青空も非常に綺麗で、で空気も湿気もあんまりなくて、非常にあの住むにはいいなと。
あ、住みやすそうですね。
非常に住みやすいし、日本人も、まあ、日本人街があるっていうよりも日本人も非常に住みやすいっていう感じでになってるけど、まあやっぱり車がないとねどうにも移動もできないなという感じのことを改めて特に西海岸なんかは言って思いましたけどね。
はい、
うん、あのやっぱりその今の質問だと10年前に
アメリカのロサンゼルスに留学で
留学してたってことですね。
はい、
留学しててで日本に戻ってきてるんだよね、多分ね。
そうですね。
でまたアメリカに行きたいっていう感じですよね。
はい、
であのそういう方はね、あのこの方に限らず多分結構いて、で非常にあのロサンゼルス、まあ、ロサンゼルスと一言で言ってもいろいろあるし、もちろんサンフランシスコなんかもカリフォルニア州にもなるので西海岸と言っても一言で言い切れないし、で僕が見た、そのベーカーズフィールドってところとかもですね、
はい、
値段がもう不動産の値段も全然違って、あのアメリカってやっぱり不動産の値段とかに応じて引っ越していく、でどんどん値上がり、実はまだ値上がりを続けているんですね。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、あの基本的にサンフランシスコあたりのところの、 あのところにシリコンバレーって言ってあの IT 関係の会社とかがいっぱいできてて、それがだんだん南に下がってきてて、やっぱり住みやすいとかいろんな気候の問題とか、はい、まあ、土地があるとかいろんなようなことの中で下がってきてて、まあ、ロサンゼルス自体はものすごくやっぱりあの不動産が上がってて、 まあ、あのいいところの普通の一戸建て、まあ、新築ってのはあんまりないんだけども。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、もうね、中古の木造住宅、いわゆる一戸建てがもう基本的には主流。あ、まあ、アパートとかもあるんだけど、
はい、
でそれに関して言うと、まあ、一言で言うと1億円ぐらい、別に普通の家でもしちゃうぐらいな、まあ、土地は広いですよ、
はい、
やっぱりその東京なんかと比べるとはるかにまた住宅街的には土地も広いし、なんとかな、建物なんかも別に広いですね。だいたい100平米以下なんてものはあんまなくて、やっぱり150平米200平米っていうのが、
はい、
1階建て、平屋でもそんなのが結構あって、で庭もあって、まあ、プールがあるかないかは、まあ、いろいろグレード感にもよるんだけどね。
あ、なるほど、
うん、そんなイメージです、はい、それが1億円ぐらいします。それが北の、ベーカーズフィールドっていうその車2時間ぐらい行くと、まあ、その中でもいいなと言われている住宅街でもやっぱり5000万ぐらいはするようになってきちゃったかな。
ああ、そうなんですね、うん、
でも、まあ、ちょっと外れていけば2000万円ぐらいでも買える、2000万円ぐらいでも買えるっていう感じでいくので、まあ、投資ということを考えると、
はい、
のロサンゼルスというところに関しては結構いい値段しちゃうので、まあ、値上がり期待っていうのは長い目で見ればまだまだあるのかもしれないけども、今すぐ買って値上がりっていうことに関してはなかなか難しい状況にはなってるかもしれないですね。で、まあ、住むということになるとね、
はい、
日本人の感覚というとね、なかなかこれ難しいんだけども、向こうの人はやっぱりそういうちゃんとした家があって、
はい、
で家族団らんを当然してとか、人を呼んだりしてとかっていうことで、やっぱり非常に家は大きな家になるので、やっぱそういう家を持ちたいし住みたいしっていうのは当然あるよね。でも日本人的に言うとそれだと本当にはるかにも東京なんかにいると、ね、はい、値段も高いし、
そうですね、うん、
全然ちょっと難しいし、
ね、難しいですよね、うん、
基本的に車社会だから、
はい、
やっぱりそのなんていうかライフスタイルが全然違うなという中で考えると、まあ、どうなのかなということで、多分ね、その日本の方が困るのはその方はちょっと、まあ、独身かどうか分からないけども、
はい、
お子さんがいらっしゃったりして多分行くってケースもあったりして、でその時に、まあ、あとどんな学校行かせるかという問題も当然あるし、インターナショナルスクールに行かせるのか、まあ、地元の公立の学校とかに行かせるのかということになった時に、学区の差、
はい、
学区、まあ、日本でもね、ここのエリアはすごく学区がいいよっていうエリアとかっていうのがあったりなかったりするけども、日本はかなりもう東京を中心とすると、ちょっとね、東京だけはちょっと違うんだな。日本って東京だけは私立高校とか私立中学校の方がなんかいわゆるお勉強できる学校も多くなってるじゃないですか。
そうですね。
でもまだまだ地方に行くとやっぱり公立の方が優位になってて、私立はそこまで行ってないと、
はい、
アメリカ全般に考えるとやっぱり公立に基本的に行かせるというようなことを考えると、その学区のエリアというのは非常に大きくて、で学区のエリアは治安にも直結してて、多分イメージできないかもしれない、日本ってものすごく一番治安がいいからね。
そうですよね、う
ん、
はい、
でロサンゼルスなんていうのはですね、実際にどのぐらいの人が、まあ、いわゆる人種ということでいうとね、白人が 32% ぐらいなんですよ、
はい、
で実はそれより多いのがヒスパニック系、スペイン語を話すメキシコ系から来てる人とかね、それ系の方が非常に多くて、でその後アジア系という感じで、なってて、ニューヨークも、はい、ヒスパニック系とか多いんですけど、でもどちらかというと、ロサンゼルス関係のが多いっていうこともあってね。で、何が言いたいかと、別に白人が全ていいかってわけじゃないんだけども、一般的にエリア的にはそういう、人種とかによって住んでるエリアとはちょっと違ってて、それがいい悪いも含めて、
はい、
日本人にとってみるとちょっと抵抗があるかなっていうようなとこなんかもあったり、犯罪の問題とかもあったりするので。
あ、そうですよね。
そんなことも選んで考えていかなきゃいけないので、まあ、思いっきり田舎にね行っちゃうと考えると、じゃあ全くそういう田舎の都市で事件が起きないかっていうと分かんないけども、それ日本だってね、急に田舎でも事件起きるじゃないですか。
分かんないですよね、うん、で
こればっかり分かんないけど、一般的には都市の方がいろいろ怖いところもあるし、でも逆に面白いところもあるし、
はい、
どうやって生きていくかっていうことにもなりますよね、うん、だから なかなか一概には言えないんだけどね、まあ、ロスで住もうと思うと、まあ、分かりやすい言い方を変えると、安く住もうと思うと治安がいいエリアはなかなかない。
あ、そうなんですね。
これは悲しいからね、なかなか難しい。で、じゃあ投資という観点で考えても、安い不動産をロスで買おうと思うと、今度貸すじゃないですか、
はい、
その家をね。で、借りる人が安いエリアだと安い人しか住んでないから、借りる人がちゃんと、まあ、返済して家賃払ってくれるかっていう問題もあるし、
あ、
建物を壊していってしまうとか、やっぱりいろんなリスクはね、
はい、
存在するので、まあ、ちゃんと管理会社とかとがっちりちゃんと見た上でやらなきゃいけないので、本当にその行ってしまえばね、自分が近くにいれば逆に住むこともできるし投資することもできるけど、いないでやるってなかなかね難しいかなっていう感じ。
難しそうですね。
でも、まあ、それが特にアメリカを一番象徴してるっていうかね、やっぱりエリアによって気をつけなきゃいけないところもあれば、でもちゃんと人がねいっぱい住んでるわけだし、
はい、
で車はずっとどっちにしろ乗れないといけないし、夜は出歩いてる雰囲気は、まあ一部のね、そういうやっぱ下手すると麻薬の組織とかいろんなところでねことをやってたりもすることもあるので、そういうのはちょっと日本の感覚とはちょっと違うなって感じがしますね。
そうですね。
ちょっとね、あんまりまとまりなかったけども、まあ、ロサンゼルスに住みたい気持ちもわかるし、お金が厳しくなると、今ちょっとロスからちょっと郊外に、
はい、
まあ、例えばテキサス州とかね、そういうところに移り住んでる人なんかも結構いるので、まあ、そんなことを視野を広げて考えてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。